しげちゃんこと衆議院議員の重本守でございます。
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてケイカさん、今回の台風はすごいことでしたね。
そうですね、もうすごかったです
ね。今日は台風の話しようと思うんですけど、は
い、もうそうですね、もうそれしかこの1週間頭にないですね。
ないですね、
はい、
今なお現在京都府全体で950件の停電で、まだ電気が来てないご家庭だとか事業者だとかあるんですよね。もう京都市内はもう平穏を取り戻しているようなんですけども、本当にお困りの方がたくさんいらっしゃいます。ケイカさん、山入りました？
そうなんですよ。実はですね、しげちゃんがね、ちょっとフェイスブックなんかでこう、
上げてましたでしょ。
上げておられたその、まあ、林道というか、
あそこは林道じゃないです
ね、
国道とか、
ね、不動ですよね
林道と思ってしまうぐらい、
ぐらいの、もう木が倒れてっていうので、うわすごいことなってるわと思ってたんですが、この間の日曜日に、くつきの方に行くのに ね367号線あの、はい、鯖街道痩せからで一応通行止めっていう風に片側になってたんですが、向こう行きは通ってたんですよね。そうするともう本当ね、抱きかかえられないぐらいの太さの杉の木が、もうボキボキ折れて、それでね、道をね、もう塞ぐように
覆いかぶさって、
それで ねその下をね、車で実はまだ抜けてるんです。でもう関電の車がすごいバーッと並ん で電線をね、もうすごいたくさん切ってたっていうのが、
そうなんですよ、もう電柱そのものも破壊されてますしね、でもね、4日に台風21号が来て、でね、現場で何が起きたかってね、私も全部入ったんですけどね、消防の分団の方もすごいですね。
ああそうですか。
みんなね、夜明けとともに朝、チェーンソー片手に、本当に生活道路を通さないといけないから、みんなでね、そのこれ木舟でもそうだし、九田も広川も花瀬もね、大原桃井も、全部そうですよ、鞍馬もそうですね、地域の消防分団がチェーンソーでね、道をね、バーッとね、切り開いてくれたんですよね、でそれでなんとか通る道もあれば、どうしようもない道もあって、どうしようもない道があるから、なかなか停電と原因となったその電柱とか電線の復旧がままならない。それでね、私もやっぱ神戸の阪神・淡路の経験とかね、北海道で大雪による停電とかいつも経験してたから、関西電力にね、すぐ行ってきましてね、電源車を入れてほしいと、電源車ね、電源車がなんとか入れられる、あるいはその発電機をね、各その集落ごとに置いてくれないかという話をしたりね、で市役所にもそのような連絡をさせてもらって、とにかく現場に行ったらみんな電気が欲しいんだと。
そうですよね。
でそしてそれを取り戻すのにどれほどのエネルギーとね、時間が必要かってことも、まあ、ケイカさん、くつきに行くときに見たと。
いや本当にもう ね私ね、本当頭下がりましたよ、
ね、あれめちゃくちゃ危ないんですよ。
いやと思います。
あれね、電線の、線とか光ファイバーの線ありますよね、NTT の電池もあるんですけど、ワイヤーロープで、その雪の荷重なんかで切れないように、支えとるんですよね、そこにこう木が
引っかかると、それで木が止まってるんですよね。あれもうこれ落ちてこいひんのかなって思ってたんですけど、
でワイヤーロープってね、張力ね、引っ張る力が強いんですよね、あれ素材として、だからぐーっと重たい荷重がかかってる、でその荷重がかかって倒れてる木をチェーンソーで切ろうもんなら、
そうですね、
荷重が軽くなるから跳ねるんですよ、パツーンと。
チェーンソーで切るって言ってもね、私もちょうど2週間前チェーンソー持って、まあ、くっつけ行って、
あ、そうなんですか。
それ、小屋ごとチェーンソーも吹き飛ばされてましたけれど、チェーンソーで、木を切るってね、それ慣れてないとね、ちょっとやそっと切れないですよ、
切れないですね。
それも大木ですから、
それをね、関電テクノサービスとか近電の皆さんがね、はしご車っていうのかな、高くなる、
そうですね、
はしご乗って、そこから切るんですよね、パツーンと跳ねるでしょ、跳ねた木がね、飛んでくるんですよ、自分の方に向かって、ね、あれ、命がけ、
もちろんそうだと思います、
あれをね、まあ、関電は電線を守り、そして NTT は光ファイバーを守りという具合で、本当に復旧に向けて、 頑張ってくれてる方もたくさんいて、はい、で電気や情報や水もないっていう困った方々の声と、はい、それを復旧させようと命がけで頑張ってる人の声とね、私現場発災直後から入りましてね、はい、両方聞いてますよ、
はい、
でコミュニケーションね、コミュニケーション、その被災地と頑張ってる人のコミュニケーションちゃんとするのがこれ行政のね、はい、災害対策本部の大切な役割じゃないですか、はいはい、で私昔国交省でその災害復旧事業も担当してたし、はい、市役所の部長経験もあるから、はい、危機管理の経験もあってね、行政もこんな風な動きなんだろうなってことが大体わかるんですよ、
はいはい、
だからそのあたりをこ うまくね、みんなの頑張りを、そして困ってる人たちが喜んでもらえるようにね、
はい、
うまくこう橋渡しするようなことで、
はい、
いろいろと動かしてもらったんですけどね、うんうん、
電源車がね、うん、出るとか発電機を関連が出すっていうようなことはあんまり聞いたことなかった。そう、
電源車をねすぐ出してくれって言ってね、
京都市だと初めてじゃないですか。
あ、そうですかね、うん、実はね木舟でね昔大雪が降った時に出た経験があるんですよ。だから木舟が今回一番早かった、
うん、あ、そうですか。あ、もう経験があるからね、
うん、そうそう、で木舟入ったでしょ、うん、そして次、花瀬の小布施町に入って、はい、九谷に入って、はい、で広川原にも入ったんですよ、
はい、
で今だんだんこう復旧が進んでますから、今現在大原の来光院長とか、
はい、
広川原の一部で今停電になってて、
うん、
クタと木舟花瀬はあと電源車撤収して、
はい、
でそれを今広川原に回してると言った具合ですね、
はい、うん、
でも電気が戻ってね、みんなね最初発電機使って、2時間だけ洗濯ができましたとかね、
はい、
風呂入れましたとかね、うん、本当に喜んでもらいましたよ。
いや、まあ、そりゃそうですよ、
うんうん、で僕はね一つ心配だったのがね、花瀬にね、お年寄りがね、
はい、
診療所と一緒にこう暮らしてるところあるんですよ。
あ、そうです
か。いう花瀬さんって、ね、
で
そこも行ったらね、
はい、
見通しがないからね、結局市内にね、その10人10人分かれて出てったって言うんですよね。
あ、はい、
で出てくったってまだ発災直後ですから。
そうですよね。
もうあれですよ、京北周りでも園部経由でも2時間かけて、
ね、
お年寄りがね、
はい、
移動されたって話を聞きましてね、
うんうん、
まあ、そんなこともあるから、とにかくああいう事態においては早く見通しを立てること、うん、でその中でやれることを最大限やっていくことってことが大事なんですよね。
それとまあ今回のねその教訓で、
うん、
未来の危機管理、
そうそう、
ね、
長期的にね、
それが結構ちょっと考えるチャンスになりましたよ ね、
ありますね。
今までこんなこと起こると思ってなかったん で、
そうなんですよ。本当で今なおね、携帯が通じない、
はい、
あるいはその電気来たけどテレビが見れないとか、あと道路の方もまだ通れないところがたくさんありますから、
はい、
これ完全復旧に向けて、
はい、
私も国会議員としてやらなくちゃいけないことを見つけて、はい、重点的にこの後もフォローしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日は生放送、
そうですね、はい、
ね、生放送2回目ですね。
そうですね、
ね、なかなかだいぶ慣れてきましたですか。
はい、
いやいやではもう本当に台風のことだとか、まちづくりのこと、これからもしげちゃんのドリームラボで、しっかりとお伝えしていきたいと思いますので、収録生いずれもありますが、
はい、
これからもどうぞラジオを愛してやってください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
じゃあまた来週。